皆さんおはようございます。音楽熱唱です。本日の喋り手はハートカンパニースタッフ鳥越です。よろしくお願いいたします。本日は9月の2日水曜日となっております。皆様いかがお過ごしでしょうか。いよいよ9月突入でございます。もう残り9、10、11、12月まで行くとですね、2026年が終わろうとしています。あっという間の2026年でしたね。まだまだ続きますけれども、あと4ヶ月果たしてどういう風になっていくのか、そしてどう2027年を迎えるのかというところでですね、後半戦も頑張っていきたいなと思っております。でもまだまだ夏は続きますね。気温がなかなか下がらないですけれども、若干なんか涼しくなったかなと思うような日々が続いております。先日名古屋でフリーオーケストラコンサートの公演があったんですけれども、その日当日名古屋から帰ってきたんですが、すごく涼しかったんですよね。8月29日のことでした。もう本当に駅で電車をホームで待ってるとですね、結構肌寒いなと思うぐらい、半袖 T シャツだったんですけどっていうぐらいの気温だったので、なかなかね、ちょっと落ち着いてきてほしいなという思いながらも、あっという間にいきなり寒くなるのも困ったなと思っており、まあその辺はわがままなんでしょうけど、まあ長袖シャツがねちょうどよく着れるぐらいの気温っていうのがいいかもしれないですね。若干ジャケットを羽織るぐらいのね、そのぐらいの気温になってほしいなと早くね、そういうふうに思っております。いやー、なんかね、最近食生活に乱れを感じておりまして、いや別にね何か食べてるとか食べてないとかそういうことではないんですけれども、食べたいものを結構食べるようにしてるんですが、食べたいものだけ食べてちゃいけないなというふうに思っております。いや別にね食べたいもの食べてりゃいいんですけど、なんかねなんとなくね、こう麺類がやっぱり増えてしまうので、そのあたりっていうのは是正していかなければいけないなと思ってますね。やっぱりお米ですよ。日本人の主食はお米ですから、お米を食べてね体力をね、回復させていかなきゃいけないなというふうな気持ちですね。はい、そんな感じで今日も音楽熱唱を喋っていきたいと思います。音楽熱唱はハートカンパニーの制作でお届けしております。ハートカンパニーは音楽のプロデュース会社です。音楽制作、コンテンツ制作、ライブ制作などなどしておりますということでですね、今日お話ししたいのはですね、先日ちょっと SNS でちらっと見かけた、まあもしかしたら本当にその通りのことではないかもしれないですけれども、音大を卒業した人っていうのが、まあ僕もそうなんですけれども、音大を卒業した人がこうして音楽業界の現場に入ってきた時にどういうふうなことを最初に直面するかっていうところをですね、お話しできればなと思っております。まあこれはね、各業界、まあ、音楽業界のみならずいろんなところで、思われることもあるかもしれないですけども、一番違うのは言語の違いだと思うんですよ。まあ別に言語の違いって言ったって、皆さん日本語をね常用されているので、別に何か英語で喋っているとかそういうことではないんですけれども、いわゆる専門用語というやつです。専門用語というやつがですね、やっぱり各業界いろんなことあると思うんです。特にこうしてなんて言えばいいんでしょうね、まあ、変な話、ポップスと言われるような、まあ、大きなジャンルでくくってポップスですよねっていうところで、僕は今いるわけですよ。まあそのアニメ音楽ではあるんですけれども、というところで、僕がいた、まあ、器楽、いわゆるその演奏をメインとするようなコースの人たちに共通してすべからく言えることだと思うんですけれども、大きく一つ印象的に残っているその業界用語みたいなのがありまして、メロディーのことをですねメロと略します。これはですね大きな違いがありました。クラシックの業界においてメロディーはメロディーとしてちゃんと発音するんですよ。発音するというかちゃんと発するんですよ、メロディーというふうに。でもメロっていう風にもう本当に単純に切ってしまうことが多いので、まあ、僕もね気づけばメロっていう風な言葉をちょくちょく使っていますけれども、メロディーのことをメロっていう風に言うっていうのは最初にですね、なんとなく一つびっくりしたなという風に思っています。まあ、これ何が言いたいかというと、その SNS で見かけた記事によるとですね、まあいろんな言語があるわけですよ。いろんな業界にいろんな言い回しがあって、でそれで知らないこと知ってることたくさんあると思うんです。クラシック業界の人たちが果たして何も知らないかというと、クラシック業界ならではのことを知ってますし、じゃあポップス業界の人たちが何でも知ってるかというとそうでもないと思うんです。まあ、なので僕が最初に直面したことというのは、自分の言語の なんて言うんだろうな、業界用語としてクラシック業界で使ってきたような言語っていうのをポップス業界、まあいわゆるこの音楽業界に修正していくという作業でした。まあ、これ別に作業として、なんていうんだろう、意識的にやってきたことではないんですけれども、ちょっとしたその専門用語、業界用語の違いみたいなのっていうのをですね、一つ一つ自分の中の言語の言語の単語と照らし合わせていくっていうような作業がありましたね。なんで別にその知らないことではないと思うんですけど、まあ、もちろん知らないことは知らないと言ってですね、ちゃんと教えてもらわなきゃいけないんですけど、知らないと言っていながらも、実は自分の中での引き出しの中にその単語に該当するようなことっていうのがあって、でも実はちょっと違ったりもするんですよね。こちらとしては、こういう意図で言っている。でもちょっと似てはいるけれども、ちょっと違うこととして捉えられているみたいなことも起こり得るんですよ。なんて言えばいいんだろうな、これ別に具体例としてパッと思い浮かぶものじゃないんですけれども、なんだろうな、例えばとある業界ですね、譜面を専門とされているような人たちの業界ではですね、もうちょっと細分化していきますけど、全部のなんて言うんだろう、譜面だってオーケストラに関する譜面ですよ、のことを全部スコアって言います。でも主にスコアといったら、僕にとってみたら指揮者が見る用の奏譜と言われる、総合の奏に譜面の譜なんですけど、奏譜と言われるものがスコアだったんですよ。でもとある方にとってはスコアといったらパート譜も、なんだ、奏譜も全部スコアなんですよ。まあ、もちろんね、英語で訳したら譜面というのは全部スコアになるので、別に間違ったことではないんですけれども、あ、この人はこういう意味でこの単語を使っているんだみたいなことっていうのを、このスコアに限らずいろんなことで起こり得ます。まあ、なのでその相手が言っている意図というものをしっかりと汲み取った上で、あ、この人はこのことをこういうふうに言ってるんだなというふうに、まあ、もちろん確認をしながら進めていく。でもそれをですね、直接的に、これってこのことを指してますかとは決して聞かずに、なんとなく察して、でその上で、自分もその人たちの言語に合わせていくみたいなね、なんかそんな作業が結構発生することが多いかなというふうに思います。どの業界でも多分あると思うんですよ。何かしらですね、自分の知らない単語が出てきた時に一瞬あれと思うんですけど、でも結果紐解いてみると近しいところで似たようなことっていうのがあるなっていうふうに思うんですよね。まあ、もちろん自分が使っているものっていうのが 100% 正解だとは思いませんし、で相手が言ってることっていうのも 100% 正解だと思ってはいけないなっていうふうに思うんですよ。まあ、ただその正解かどうかはさておき、その人の中でのルール、その業界でのルールみたいな、まあ、不分立的に使われている、まあ、白いご飯のことをご飯って言います、でも、レストランではライスって言いますみたいな、そういうことだと思うんですよ。ご飯って別に言ってもいいですし、ライスって言ってもいいですし、別にどっち言っても通じるんですけど、でも自分の業界としてはこう言いますが、相手の業界はこう言ってます、でも本当にその単語っていうのは正解なんでしょうかっていうような頭で常に仕事をしているなというふうなことを最近思いました。別にね、これどっちが間違ってるとかどっちが合ってるとかっていう話ではなくてですね、相手が気持ちよく仕事をできるような、言語体系を自分の中で構築する必要があるみたいな、そんな話であってですね、まあ、もしくは相手に気持ちよく仕事をしてもらうために自分の言語体系を相手にちゃんと教えるみたいな、このどちらかなんじゃないかなというふうに最近考えているんですよね。まあ、だから別にその音大を出たからといって、その業界に入ってきて何か話が通じないってよく起こりうるんですよ。これ別に音楽を学んできた4年間しっかり学んできましたとはいえ、現場経験っていうのは人それぞれですし、その入った現場によっても、なんていうかルールっていうのは違うと思うんです。もちろんこれは本当に言語っていう一つの単語に焦点を当ててる今この回ですけれども、だけに限らず、例えば時間であったりとかで、あとは何ですかね、まあそんないろんな仕事をするにあたって必要なことっていう、その社会常識みたいなところですよね。まあ、社会常識もその人によって違うじゃないですか。常識的に考えてとかって言いますけど、でも自分の常識っていうのは果たして相手の常識なのかっていうのは疑うべきだと思うんですよね。っていうのがね、結構あるんですよね。 例えば本当生まれた地区とか、育ってきた環境によっても全然違うと思うんですよ。なんかそういうこう自分本位に人がなってしまうと、仕事ってきっと一方通行になってしまうんじゃないかなというふうに思ってます。なんで決して自分が使っているもの、自分が使っている言語、自分が使っているルール、自分の中でのルーティンみたいなものっていうのが構築されてきたからこそ、今一度自分の立ち位置だったりとか、自分の周りの関係値だったりとか、あとはその人たちとどういうふうに仕事を進めるかっていうところまで見据えて、なんていうか自分の中でのルールとか凝り固まってるものっていうのを一つ一つほぐしていくことによって、もっとうまく現場っていうのが回り始めるんじゃないのかなというふうに最近考えているというような、そんなお話でした。はい、ということで、前回のコメント返ししていきたいと思います。前回のコメント返しはですね、前回アップルウォッチやめましたよっていうような話ですよね。卒業カッコ仮しましたっていう話だったんですけど、もうぶっちゃけて言いますと、たまに使ってます。なんなら今日もですね、僕今喋ってる左腕にはアップルウォッチついてます。これ別に自分の中でのルールとして、別にアップルウォッチを日々つけなくてもいいかなっていう風になったっていう感じの卒業カッコ仮だったっていうことをですね、先に言わせていただきますね。はい、というところでクリュージさんからです。ありがとうございます。おはようございます。アップルウォッチ卒業ですか。なかなかすごいなと思いました。便利の塊からアナログに戻るとは。私は基本セイコーのアストロンをつけているので、スマートウォッチは右手首につけています。両手使いですよ。ダサい。便利な機能のも欲しいので、右はスマートウォッチ、左は本命のセイコーというような感じです。ちなみにチャンババ先生の放送で、生まれ年のオメガを購入して愛用しているという話を聞きました。ロマンあっていいですよね、ということでありがとうございます。いや、僕もですね、先日その名古屋出張に行った時は右手にアップルウォッチをつけて、左手には普通の時計をつけていきました。これ本当普通にこの、なんていうか、一番僕の中でアップルウォッチに機能として頼っているところが、まずスケジュールの部分、そしてあとは、運動量管理ですね。この2つっていうのがアップルウォッチに求めていることなんですよ。まあ、スケジュールはもうぶっちゃけ iPhone 見れば表示されるので、まあ、パッと確認したい時にパッと見れないっていうのはもちろんあるんですけど、iPhone でまあ別にいっかっていうふうに考えてます。じゃあ一方、自分のその、例えば歩数何歩歩いたとかね、なんかそういうような目標としているカロリー、運動カロリーであったりとか運動量であったりとかっていうのもアップルウォッチで一応確認はしているんですけど、これを何か別の機器で置き換えられるのであれば、きっとその時が本当のアップルウォッチの卒業の時なんじゃないかなというふうに思っております。いやね、あの生まれ年のオメガを購入したというエピソード、いやいいですよね。僕もね、初めて仕事で音楽の仕事をゲットしてプロオケに乗った時ですね。もちろんそれまでにいろんな仕事をやってきたんですけど、プロオケに乗れた時のギャラっていうのは、すごくなんか特別なものに使いたいなと思ってですね、当時ちょっと興味があってですね、あの手巻きのオメガの時計を買いました。まあ、すごいオールドオメガでですね、めちゃくちゃ安いものだったので、すごく日差も出てしまって、結構使い物になるかならないかギリギリのところだったんですけれども、なんとなくやっぱり自分の特別なものを購入するっていうものに当てたいなと思ってですね、大切にその時計は今カメラと同じ防湿庫の中で眠っております。いつかね、ちゃんと修理して使いたいなというふうに思ってますけどね。ありがとうございました。続きまして、ママリフトンさんからです。ありがとうございます。おはようございます。アップルウォッチを卒業で不便ではありませんか？ありますか？不便を感じますか？慣れるまでは感じますよね。いや、そうなんです、感じてるんです。頑張ってくださいね。はい、携帯を持つようになってから時計をしなくなりました。最近自転車を乗りながら携帯を見ると違反なので、スマートウォッチを3COINS で購入したところなので卒業はびっくりでした。また戻ったりしたら教えてね。開け物は家で開けるのが暑いからではないかと考えます、ということでありがとうございます。そうなんですよ。まあ、だから さっきも話しましたけど、結局ね、スマートウォッチの便利さっていうところはですね、やっぱり長年享受されてきたっていうところもあってですね、なかなか離れられなかったですね。結局、まあ今ね、さっきクルーさんからのコメントでも話しましたけれども、あえてスマートウォッチじゃなくてもいい場面っていうのはたくさんあるなと思ったので時計も買ってみたんですけど、まあスマートウォッチもね、引き続き併用していければいいかなと思います。いや、揚げ物ね、確かにその通りですね。家で揚げるとめちゃくちゃ暑いですからね。僕も一人暮らしを昔やってた時に揚げ物をしてましたけど、してましたってことしてないな。 あの少量の油で、まあ、もちろんね揚げ物に限らずですけど、料理をすると暑いじゃないですか。めちゃくちゃ気温上がりますよね。気温というか室温。まあ、なのでですね、外食が儲かるっていうのはね、すごくいいことなんじゃないかなと思いつつもですね、やっぱり家でね、例えば夏は冷たいそうめんであったりとか、まあ、そうめんも湯がくのにあの熱を使うのでね、やっぱり熱くはなってしまうんですけれども、まあ、そういったね、使い分けであったりとか、まあ、揚げ物もね、外で食べた方が結局油の温度がちょうどよくてよかったりするじゃないですか。閉店間際の店はちょっとあれかもしれないですけど、油が古くなっちゃうので、まあ、なるべくねとんかつとかもね外であのしっかりとごま油で、ごま油じゃないな、なんて言うんだろうな、うん、米油かなで揚げられたとんかつとか食べるとねサクサクで美味しかったりしますよね。そこがやっぱりお店のいいところだなと思いつつも、やっぱり家庭的なその料理を家で食べるっていうのもいいなというふうに思っております。はい、ということで、続きまして、おにぎりさんからですね、ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。アップローチ卒業されたんですね。いや実はしてないんですけど、今や日本人の半数以上が何らかの形で使っていそうなアップルさんですが、僕はほぼ全く通ってきていないのです。スマホも代々シャープ製でしたし、時計はシチズン、パソコンも Mac はほとんど使ったことがないのです。特に iPhone に関しては持ってて普通な風潮さえあって、なんなら iPhone のどの種類かくらいしか差がないのかなと感じています。ここまで浸透したのは携帯会社の思惑があるのか、それともアップル社の戦略なのか、どちらにせよちゃんと調べると面白そうですね。まあ言ってるだけで調べないのがおにぎりなんですけどね、ということでありがとうございます。これね不思議ですよね。日本人いつの間にかみんな iPhone 持ってるじゃないですか。昔はね本当あのガラケーの時代はめちゃくちゃいろんな携帯会社の種類があって、携帯会社じゃない、携帯端末の種類があって、あのカタログをね電気屋さんとか携帯ショップとかでもらってくるのがすごく楽しかった思い出がありますね。次の機種どれにしようかなとか、全然交換したことしてもないのに、なんか2年に1回待たずに、なんか1年ごとに1個ずつ交換してたりもしてたような気がしますね。なんかこの僕はもうほんと長らく iPhone 使ってるんですけど、当時その iPhone って必ずパソコンが必要だったんですよ。でパソコンと同期させて自分の iPhone のデータっていうのを、パソコン上に保管しておくことによって、あの次の機種に、なんていうかデータっていうのをそのままそっくり移行できるみたいなのが売りだったと思うんですけど、あのクラウドが登場してから、バックアップをクラウド上で行えるようになりましたし、なんなら iPhone を新しくしたらですね、iPhone 同士を近づけることによってデータの移行っていうのが完了してしまうっていうのがね、素晴らしい技術の進歩だなというふうに思います。まあ、近々 iPhone もね新しい機種が発売されるのかみたいな話が出てますけれども、いやーやっぱねこういう一大イベントであったり、まあブランディングなんじゃないかなと思いますね。 iPhone っていうね、なんというかこうみんなが使っているからこそ、同調的なねなんかブランドというか、なんかそんな感じがしますね。別に iPhone じゃなくてもいいと思うんですよ。きっと調べたら iPhone よりもきっと性能のいいものっていうのがたくさんあると思うんですけど、なんとなくやっぱ iPhone っていうね一つのブランドに人はやられて買っているんじゃないのかなっていう風な、そんな気分になっております。はい、ということで、まあ、Apple Watch はですね結局使っているわけですけれども、さっきも言ったようにApple Watchじゃない日は、普通の時計をつけてもいいのかなっていうふうに考えてます。昨日はね普通の時計の日でしたね。今日はねApple Watchつけてるんですけど、なんとなくこうせっかく買った普通の時計なので、しっかり使っていきたいなとは思いつつ、やっぱねちょっと古い時計でもあったので若干遅れであったりとか、なんかそういうのが発生してるっぽくてですね、ちょっと不安ではあるんですよね。はい、ということでですね、今日もいろいろお話ししてきました。まあ業界用語って難しいですよね。皆さんの多分働いていらっしゃるような環境にも業界用語ってたくさんあると思うんですけれども、まあ、業界用語だからこそ使うにはちょっと注意した方がいいなというような、そんなお話でした。ということでまた来週お会いしましょう。いきます。せーの、トリゴエンド。